こんにちは。さくらんぼが店先に並ぶ季節となりましたが、皆様お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和8年6月号をお届けします。最初に目次をご紹介いたします。まずは今月の言葉、天ぷら職人近藤文夫さんの美しい天ぷらを揚げたいというお話です。続いては食生活の話題、現代の食生活に潜む新型栄養失調の話をします。そして農産物流通技術研究会顧問長谷川芳則さんの果物のことをよく知って果物大好きになろうが続きます。第8回最終回のテーマは栄養豊富な果物です。代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食ったです。今月から全国駅弁の旅が始まります。1回目は横浜崎陽軒のシウマイ弁当です。そして外食情報のコーナーでは付け合わせに使われる水菜についてのお話。ここで運動をしてリフレッシュしましょう。代わって料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今回はおろしタルタルソースです。そして新コーナー、アルモンデ料理家大塚優子さんの小麦粉で美味しいお餅を作ろうが始まります。1回目は小麦粉と豆腐で作る基本的な小麦餅の作り方をご説明します。続いては食生活ミニ情報のコーナー、注目の塩納豆というお話です。最後はご質問にお答えしますのコーナーです。リンゴに入る蜜の成分は、カリウムの多い食べ物と塩分の排出についての2つのご質問にお答えします。エンディングでは皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は天ぷら職人近藤文夫さんの美しい天ぷらを揚げたいというお話です。近藤さんのプロフィールです。1947年東京生まれ、高校卒業後東京山の上ホテルへ就職、和食部門で修業し23歳で料理長へ抜擢、以後21年間料理長として活躍。1991年に独立し銀座に天ぷら近藤を開店、昼夜を問わず自らカウンターに立って天ぷらを揚げ、その技術と探求心で常に新しい天ぷらを模索されています。2019年日本政府より現代の名工という称号を天ぷら料理人として初めて受賞。著書に天ぷらの全仕事、天ぷら近藤の技と味などがあります。
独立して店を持ちたいと思った一番の理由は、美しい天ぷらを揚げたいということです。天ぷらはただ粉をつけて揚げるだけで、そんな話は聞いたことがないかもしれません。私もかつて東京神田駿河台にある山の上ホテルの天ぷらと和食山の上にいた頃は、美しさよりも揚げる技術やお客様にばかり目が向いていました。ところが何年かするうちに、おいしさというのは美しくないと伝わらないなと思い始めました。外国人のお客様には特にそうです。 お寿司などの和食は色があってきれいですが、衣に包まれた天ぷらはすべてが同じように見えます。一見しただけでは素人が揚げたのかプロが揚げたのかもわからない。やはり天ぷら職人なら一目でプロが揚げたとわかるような美しい天ぷらを出さなくてはならないと思ったのです。ホテルのレストランを利用するお客様には様々な目的がありますから、限られた時間の中でそれに合った揚げ方をしていかなくてはなりません。そこが専門店とは違います。それでも何者にも縛られずに自由に天ぷらを揚げたい、若い人にもっと天ぷらを食べてもらいたい、自分が目指す天ぷらのためにはホテルの中の仕事では限界があると感じました。そんな思いが実現し、ようやく銀座に自分の店を持ったのは43歳の時でした。はっきり言って天ぷらを食べて美しいと感じることは少ないと思います。私の言う美しさとは、素材の中の美しさである旨味を引き出すことです。生の野菜は美しいけれど、ちょっと塩を加えるだけで一層色鮮やかになり、旨味が増します。野菜の香りがする天ぷらを作るためには、衣が薄くなくてはなりません。それが美しさにつながる技術です。例えばアスパラガスを強火で揚げれば表面がやけどをして美しい緑色が黒くなってしまいます。やけどをしたアスパラガスはみずみずしさが失われていて美味しくありません。食べ物で綺麗だ美しいと思うものにまずいものはないんです。ダメなのは、俺の天ぷらはおいしいだろうという人、そういう独りよがりで値段ばかり高い店の天ぷらは決まってまずい。美しい天ぷらというのは、お客様が感動して心からおいしいと言ってくださらなければ成り立ちません。開店以来、日本料理の最高峰の技術である天ぷらを世界に伝えるために、美しく揚げるためにはどうすればいいかをずっと考えてきました。それは今でも変わっていません。私の座右の銘は、夢を持って心から美味しさを求めていきたいという意味で、無心、夢の心、無心です。美しさには見かけの美しさもあるけれど、食べて本当においしいという美しさもあります。食べるうちに、美しいな、おいしいなと思ってもらえたなら、それが私にとって最大の喜びです。これはプレジデント社発行、天ぷら神髄、近藤文夫という本に載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今回は、現代の食生活に潜む新型栄養失調というお話です。栄養失調と聞くと、かつては、食べるものがなくて痩せ細ることを指していましたが、現代は少し違います。しっかり食べている、あるいはむしろ体格が良い方であっても、体の中が栄養不足の状態に陥っている。これが現代特有の新型栄養失調の特徴です。なぜ食べているのに栄養が足りないのでしょうか。要因の一つは、 食事の内容が偏る単食化です。例えば、ご飯だけ、パンだけ、麺だけといった炭水化物に偏った食事が続くことなどが挙げられます。また、極端なダイエットで摂取エネルギーを制限しすぎるあまり、体を作るタンパク質や体の調子を整えるミネラルが極端に不足してしまうケースもあります。さらに、私たちが手にする食材そのものの変化も無視できません。野菜を育てる環境が変わったことで、昔の野菜に比べて、含まれる栄養素の量が全体的に減少しているという側面があります。そして特に深刻なのが、食品加工時の栄養の消失です。例えば、鉄分です。鉄分には酸素と結びつくと色が黒っぽく変わったり、脂質の酸化を早めて独特の匂いを出したりする性質があります。そのため、製造現場では、見た目や保存性を優先するために、あえて鉄分が取り除かれることがあります。例えば、加工食品に使用される水煮野菜は、色が白くきれいな方が好まれます。この白さを保つために、何度も水にさらしてアクを抜く工程がありますが、野菜本来の鉄分も一緒に流れ出てしまいます。また、揚げ物やお菓子など油を多く使う食品では、油の劣化を防ぐために鉄分を徹底的に取り除くことが、製造上の合理的な判断となっています。かつては、鉄鍋や鉄瓶を使って調理することで、溶け出した鉄分を自然に補給できていました。しかし、現在は手入れのしやすいテフロン加工やステンレス製の調理器具が主流になり、道具から鉄分を取ることも難しくなっています。マグネシウムも加工によって失われやすい代表的な栄養素です。マグネシウムは主に植物の外皮や胚芽に集中しています。そのため、玄米を真っ白な白米に、小麦を白い小麦粉に精製する過程で、およそ 80% のマグネシウムが失われてしまいます。また、飲み水についても、味の雑味を消したり、製造機器への石灰沈着を防ぐために、高度なろ過が行われ、天然のマグネシウムやカルシウムが失われがちです。こうした背景から、現代人は特にタンパク質、ビタミン B 群、そして鉄やマグネシウム、亜鉛といったミネラルが不足しがちな状況にあるようです。同時に店頭には、鉄分強化や栄養機能食品と表示されている食品も増えました。対策として、スーパーなどで加工食品を選ぶ際は、鉄分強化や栄養機能食品と表示されているものを意識して選ぶのも一つの方法です。また、ご自宅で調理される際は、鉄分を多く含む赤身の肉や魚、マグネシウムが豊富なオートミールや海藻類を献立に加えるのも大事なポイントです。さらに、これらミネラルの吸収を助けてくれるビタミン C を一緒に摂ることも忘れないでください。食後に果物を食べたり、料理にレモンを絞ったりするだけで吸収率はぐんと高まります。手軽な食事で済ませがちな時こそ、足りない栄養を意識して補う、そんな心がけが必要な時代となっています。代わっては、農産物流通技術研究会顧問、長谷川義則さんの、 果物のことをよく知って果物大好きになろうのコーナーです。第8回最終回のテーマは栄養豊富な果物です。
果物の中にはですね、栄養機能食品、あるいは機能性食品とかですね、まあ、いろんなのがあって、果物、特にみかんはベタクリプトキサンチンが入っていて、これが機能性食品ですよということで、登録もしています。でこれは骨粗鬆症予防に効果がありますよって書いてあります。だから例えばリンゴだと、リンゴに含まれているブロアントシアニジンっていうんですけども、まあ、それが内臓脂肪ですね、内臓脂肪の増加を抑えるのに役立ちますよっていうふうに書いてあって、まあ太るリスギを抑制しますよとかですね、まあそんなことで、いわゆる機能性食品としての効果がありますけども、それよりもっとね、栄養食品としての機能はいっぱいあるわけですね。で、人間はですね、例えばビタミン類とかですね、食品を通さないと摂取できないわけですね。でそういう、まあ最近ではあれですね、サプリメントで補給している方もおられるかもしれませんけども、まあ、果物を通すことによっていろんな栄養素が摂取できるわけですね。例えばみかんだとですね、ビタミン C が取れますよ、ベータクリプトキサンチンはビタミン A ですけども取れますよ、からビタミン E もありますよ、からポリフェノールっていうのもありますよ、からカリウム食物繊維もありますよっていうね。みかんとかキウイフルーツ、柿っていうのは特にビタミン類たくさんあります。ブドウだとかね、リンゴには食物繊維とかポリフェノールね、あります。でポリフェノールっていうのはこれも機能性食品としては目の健康維持といいますかね、視力を保持するのに役に立ちますよっていうような効果もあります。でまあそういったことでですね、このビタミン類とかポリフェノールっていうのは抗酸化作用って言いまして、外からなんかこう例えば病原体が入ってきたとかですね、傷ついたとか、まあそんな時に、人間の体として、抵抗しますよ、まあそういったものが抗酸化物質なんですけども、そのポリフェノールあるいはビタミン類の類は抗酸化物質としての働きもありますので、果物を食べてるとですね、病気になりにくいよっていうことが、あと我々の研究からもこうベータクリプトキサンチンを含めてですね、明らかになってきてますけども、柿、みかん、リンゴ、キウイフルーツですね、いろんな栄養素がたくさん入ってます、ビタミンを含めてですね、まあ、こんなことでですね、果物をたくさん取ってもらうことによって健康維持につながりますよということになりますので、ぜひね、200g、みかんだったら2個ぐらい、キウイフルーツでも2個ぐらい、リンゴだったら半分ぐらいかな、梨も半分ぐらいかな、ブドウだと最近の大きな巨峰とかですね、シャインマスカットだったら房の半分ぐらいかな、バナナだったら1本 100g だから2本ぐらいですかね、まあそういったのをこういろいろ組み合わせてですね、取っていただくと 200g が摂取できます。で、ヨーロッパのですね、に行くと食事、朝の食事なんかパン食だもんですから、果物結構ついてきて果物を摂取するんですね。で日本食の場合は、味噌汁に果物ってなかなか合わなくて、朝から果物をっていうのが取りづらいところがあるかもしれませんけども、ちょっとしたねおやつに、まあ、ケーキ取るんだったらケーキちょっとやめてみかんにしようか、リンゴにしようか、ブドウにしようかとかですね、まあ、そんな感じでですね、 200g を取っていただくということになればですね、世界の中でも果物の消費量少ないよっていうんじゃなくって、まあなんとか真ん中ぐらいで、維持できるんじゃないかなというふうに思いますので、なんか頭の片隅にですね、どこかに果物食べたらいいんだよねっていうふうに入れておいていただいて、八百屋さんに行かれたらですね、果物一つなんかこう取り込んで、毎日食べていただけると、野菜と同じように食べていただくとありがたいなというふうに思ってますので、まあ、野菜は調理しなくちゃいけませんけども、果物は調理しなくても食べられますので、ぜひ 心に留めて食べていただければありがたいなというふうに思っています。
代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食ったのコーナーです。今月から駅弁の旅が始まります。その1回目は横浜崎陽軒のシウマイ弁当です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。今日はね、待ちに待った駅弁の話、もう私はね、もう一年中のうちにね、ほとんど地方出てるので駅弁を食べる機会が非常に多いんですね。駅弁って言うと一番有名だって皆さん知ってて、すでにお食べになられてる人いると思いますけど、私一番好きな駅弁何かあったら、横浜の崎陽軒のシウマイ弁当ですね。これが一番私は大好きで、毎月のようにこれ食べてるんですけど、これはですね、昭和29年に横浜駅で初めて売り出された崎陽軒っていうところね、これはね、本当に私はその時から全然変わってないんですよね。あの、蓋を開けるとね、蓋はもう木の蓋なんですよ。だから木の香りがプーンとしてね、それであの、俵型のご飯、その上に黒ごまがパーッと引いてあって、で、シューマイが5個入ってるんです。有名な。それからマグロの漬け焼きっていうのはこれも美味しいですね。これが1個入ってます。それから鶏の唐揚げが1個入ってる。ねえ、卵焼きが1枚入ってる。かまぼこの紅白が1枚。タケノコの煮付けがだいたい10粒ぐらいあるかな。それとあんずの、あの、ドライあんずですね。乾かしたあんず。こういうのがですね、入って、また、あと、青梅が1個、小さいのが入ってる。それから、シューマイのタレと練りがらしがついて、端がついて、お手拭きがつきと。これでですね、1180円ですね。いや、本当に十分その値段に価値のある、素晴らしい、あの、ものなんですね。それであの、私はあの、シウマイ弁当を食べるときに、まずドキドキするのはですね、この蓋を開けるときの香りですね。木の香り。すごくいい香りがする。うん。それであの、シウマイもですね、ほんわりとその木の匂いがついてて、まあ、とても清潔な弁当だなと思っているんですけども、やっぱりシウマイはですね、あの、ついている、練りがらしをスーッとこう上にシューマイにちょっちょんちょんちょんちょんちょんとこう塗っていって、うん。そしてそれにですね、その上から醤油のシューマイのタレをシャーッとかけて、おで一個食べると、おと口の中に入って噛むとホコホコしましてね、おでそのシューマイはなんでできてるかっていうと、それがね、ずっと長い間秘密だったんだけど、どうして崎陽軒のシューマイあんなにうまいんだろうということで、もうみんな、こう、あれですね、不思議がってたわけですよ。そしたら分かった。それはですね、なんとですね、貝柱。ホタテの貝柱。これのね、出汁を使ってるんですね。ですからやっぱり本当にご飯も美味しいし、シューマイも美味しいと。だからご飯がとってもシューマイにあって美味しいご飯ですね。うん。それと私があと、そのシューマイを、その時々、あの、ご飯を食べて、シューマイ食べてって言って、その合間合間に、マグロの漬け焼きってのがいいんですね。これが、べっこう色になってましてね。それで噛むと、もう本当に旨味がじゅるっとこう出てきて、もうなんとも言えないこのマグロの漬け焼きがいいな。それからあの、若い人たちなんても喜ぶんじゃないですか。鶏の唐揚げ。これ上品な唐揚げですね。しかも小さくないんですよ。結構大きい唐揚げが、あの、一個入ってましてね。これがとてもいい。それから卵焼きがもうこれ甘みがぴったりですね。それからかまぼこの紅白、うん、これが1枚入ってます。そんな薄くないんですよ。結構厚いんですよ。うん、これには私はとっても時々このアクセントのように食べるのがね、タケノコの煮付けなんです。小さく切ってね、サイコロ状にして、10個ぐらい入ってるんですよ。それがまたね、噛み締めると、カリカリカリって言ってね、ぐしゃって言わないのね、カリカリっていう感じで、上手に煮ている。いいなと思う。あ、それから、アクセントで一つ忘れてました。弁当の左側の隅の上の方にですね、昆布の佃煮と紅生姜が一緒に混ざった、入ってるんですよ。これをちょっと時々食べながら、そのご飯を食べると。私今こう喋ってる間によだれがピルピルピルと出てくるわけですけども、本当にですね、私はこの弁当はいつまでも長く残したいなということで、本当にですね、 大好きな弁当です。ぜひ、皆さん、崎陽軒の弁当買えるかって、横浜駅、東京駅、それから新横浜駅、あっちこっちで売ってます。デパートでも売ってますのでね、おすすめです。
次は外食情報のコーナーです。今月は、付け合わせに使われる水菜というお話です。
近年は、おしゃれなカフェや居酒屋、定食屋の付け合わせに、水菜が添えられることが多くなりました。飲食店がキャベツなどの代わりに水菜を選ぶようになった背景には、いくつかの理由が考えられます。一つ目は、水菜の多くが水耕栽培で作られるためです。例えばキャベツは土で育つため、台風や長雨の影響を受けやすく、価格が数倍に跳ね上がることがあります。一方、室内で育つ水菜は、一年中供給が安定しており、飲食店にとって予算の管理がしやすい食材です。二つ目は、品質が安定しているためです。水耕栽培の水菜は、サイズや色合いが一年を通して均一です。そのため、盛り付けの量も常に一定に保つことができます。三つ目は、調理コストの削減です。キャベツの千切りは、実は非常に手間がかかる作業です。細く食感よく切るには、技術や時間が必要です。それに対して、水菜は、食べやすくザクザクと数センチ間隔に切って使えるため、調理時間の短縮につながります。四つ目は、廃棄が少なくて済みます。キャベツは芯の部分を切り落としたり、外側の葉を捨てたりする必要がありますが、水菜はほぼ丸ごと使えるため、食品ロスが少なく、経済的です。五つ目は、盛り付けの立体感と彩りの良さです。現代の飲食業界では、写真映えも重要な要素です。水菜は茎がしっかりしているため、お皿の上で高さを出しやすいのが特徴です。ふわっと盛り付けるだけで豪華になります。また、葉の部分は濃い緑色をしているため、お皿全体の色のコントラストが強まり、メイン料理を引き立てる効果があります。6つ目は、緑黄色野菜としての健康的なイメージです。キャベツは単色野菜に分類されますが、水菜は緑黄色野菜です。ベータカロテンやビタミン C を多く含みます。健康志向の高い人たちにとって、水菜が添えられていることは、栄養価の高い食事をしているという満足感につながります。ちなみに、とんかつの付け合わせには、やはりキャベツがおすすめです。それには、機能的な理由があります。キャベツに含まれるビタミン U、別名キャベジンが、揚げ物の油による胃もたれを防いでくれるからです。シャキシャキとした食感が魅力の水菜。多くの野菜がヨーロッパや中国から伝わってきた中で、水菜は古くから日本、特に京都で独自に発達した非常に珍しい野菜です。名前の由来は、堆肥を使わずに畑に引き込んだ水と土の養分だけで育つことから、水でできるなということで、水菜と呼ばれるようになりました。また、水菜の変種である、みぶなも、 京都の壬生地区で生まれた日本固有の野菜です。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回は両肩回し運動です。両手の指先を両肩につけ、胸を張ります。両肘が胸の前でくっつくように、下から上に向かって円を描くように一緒に回します。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり、反動をつけて行ってはいけません。また、痛みが出たり、痛みが増すときは、速やかに中止しましょう。次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はおろしタルタルソースです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日はタルタルソースの話をしたいと思います。早速ですが皆さんはタルタルソースお好きですか？僕ははっきり言って大好きです。世の中には数多くのタルタルソース好きがいると思いますが、ある人はエビフライはタルタルソースをつけるための棒であるなんてことまで言っていました。さすがにまあこれは言い過ぎかもしれません。フライものの王者ともいえるエビフライに対してあまりにも失礼すぎます。でも言いたいことはなんとなく分かってしまう自分もいます。エビフライはそれそのものがとても美味しい。でもエビフライにはなるべくたっぷりタルタルソースをつけるというよりはむしろこぼれんばかりにもりもり乗せて食べたい。そんな至福の一口を頬張るとき、もしかしたら本体はタルタルソースの方なのではないか。もしかすると自分が味わっているのはエビではなくタルタルソースの味なのではないか。そんな風に感じてしまうのも確かです。しかし、洋食屋さんなどでフライ物についてくるタルタルソースは、量に限りがあります。こぼれんばかりにもりもり乗せたら、もう一口二口くらいでなくなってしまいかねません。だからこそ、時には家でたっぷり作って好きなだけ食べたいと思うわけですね。確かに、チューブに入った市販のタルタルソースというものはあります。しかしあれはですね、タルタルソースと名乗ってはいても、本来のタルタルソースとはまたちょっと違う別の何かな気がします。味も粘度も濃くて、たっぷり乗せるのにはあまり向いていません。単にそれだけでなく、自力で刻みたての玉ねぎやピクルスなどを混ぜ込んだタルタルソースはやっぱり格別です。なんなら作りたてのそれはお店のものよりさらにフレッシュでずっと美味しかったりもします。というわけでここからタルタルソースの作り方の話になるわけですが、今回はあえてちょっと変わったタルタルソースの作り方です。タルタルソースは決して難しい料理ではありませんが、本来のそれは材料をいろいろ揃えなければなりませんし、それを一つ一つすべて細かく刻むのもちょっと面倒です。なので今回はもっと気軽にいつでも作れるタルタルソースをご紹介します。使うものは意外かもしれませんが大根おろしです。とりあえずですね、大根おろしを好きなだけおろして、で軽く水気を絞ってください。そしたらその大根おろしに大体同量くらいのマヨネーズを混ぜて、そこにもうほんと隠し味程度に醤油と砂糖を少々。これで完成です。たったそれだけと思うかもしれません。本来のタルタルソースとは材料も全く被っていないじゃないかとも思うかもしれません。しかしこれですね、なぜか妙にタルタルソースとして美味しいんです。タルタルソース同様、あらゆるフライ物にバッチリ合います。特にアジフライやカキフライには、もしかしたらこれ普通のタルタルソース以上に合うんじゃないかなとすら思います。 魚介類のフライだけでなく鶏の唐揚げにもバッチリです。ちなみにこのタルタルソース発明したのはですね、僕の先輩の日本料理の板前さんです。その方はある時常連さんのリクエストで白身魚のフライを作ったそうです。お刺身用に用意してた魚を使ったので、タイかヒラメあたりですかね。まあ随分贅沢な話ですが、まあせっかくの贅沢なフライですからタルタルソースも添えたいと思ったのでしょう。しかしその店はあくまで日本料理店ですから、タルタルソースに使うようなピクルスやパセリはありません。なんなら玉ねぎすらなかったかもしれません。まあそもそもですね、一人のお客さんのわがままのためにいちいちそれらを刻んでいる暇もありません。そこでその方はとっさに和食なら常に用意してある大根おろしを使ったというわけです。もうまさに当意即妙のアイデアでしたが、それが意外なほど美味しく、お客さんも大喜びというのがこのおろしタルタルソース誕生の物語でした。その方によると、まあ、そこにわさびを混ぜても美味しいそうです。確かに美味しそうですね。で、大根おろしはまたね、少し別の爽やかな辛みが加われば、また一味違う味わいが楽しめそうです。個人的には柚子胡椒もおすすめです。冷蔵庫に柚子胡椒が眠っている方は、ぜひお試しください。それだけでなんだかプロっぽい上品な風味が漂います。ところでさっきさらっと流しましたが、隠し味の砂糖、これ実はなかなか重要です。もしいつかこれを作ることがあれば、ぜひ砂糖を入れる前と後とで味見をしてみてください。甘いと感じるほど入れなくても、確実に奥行きが出て味がすんなりとまとまります。料理人ってとっさのレシピでも自然にそういう工夫が出てくるんですね。僕もたまにですけどそういうことがあります。なんていうかこう考えてそうするというより手が自然に動くという感覚です。そしてそういうのはもしかしたらプロに限ったことではないのかもしれません。料理を作るときにふと湧いたアイデアを大胆かつでも慎重に試してみる。そんなところから意外な傑作料理が生まれることもきっとあるはずだと思います。そんなのもまた料理の楽しさですね。
次は新連載、アルモンデ料理家大塚優子さんの小麦粉で美味しいお餅を作ろうのコーナーです。一般にお餅といえば、もち米を蒸してついたものを指しますが、小麦粉でも美味しいお餅を作ることができます。小麦餅はお米の餅とは異なる独特の風味と食感が特徴です。日本ではお米が貴重だった時代、お米は主に年貢として納められ、庶民たちは小麦や大麦、裸麦などを日頃食べていました。小麦の栽培は弥生時代から行われていましたが、粒のまま食べる粒食が中心でした。その後、石臼などを使用した製粉技術が広まり、粉にして練る粉食文化が発展し、小麦餅の原型が誕生しました。江戸時代に入ると、農村の行事食や農作業の合間の間食として、小麦餅は利用されていきました。田植えや稲刈りなど、近隣で助け合う結衣の作業の合間に、手軽に作れる小麦餅は、農民にとって欠かせない差し入れでした。また、小麦餅は腹持ちが良く、冷めても焼くことで再び美味しく食べられるため、合理的な食事としても機能していました。そして、特に米の生産が限られていた山間部や小麦栽培が盛んだった地域において多様な進化を遂げました。地域によっては粉餅や練り餅などと呼ばれます。小麦餅は日本の農村文化が育んだ知恵の結晶と言えます。現在では 地産地消の観点から地域のソウルフードとして再評価されています。もちもちとした弾力と噛むほどに広がる小麦本来の甘みは現代のスイーツやパンとはまた違った魅力を持ちます。今回はそんな小麦餅にスポットを当て、ご家庭にあるもので料理を作るアルモンデ料理家の大塚優子さんに小麦餅のレシピをシリーズでご紹介いただきます。大塚優子さんは商社に勤務された経歴を持ち、料理家のアシスタントや料理教室の運営スタッフなどを経て独立されました。家にあるもので、季節にあるもので、自由に楽に料理するアルモンデ料理を提案されています。第1回は小麦粉と豆腐で作る基本的な小麦餅の作り方をご紹介します。このコーナーは株式会社日清製粉グループ本社の協力を得てお届けしています。
こんにちは、大塚優子です。このシリーズでは5回にわたりいろいろな小麦餅の作り方を解説していきます。その1回目は小麦粉と豆腐で作る基本的な小麦餅の作り方をご紹介しましょう。まずは作り方を大まかに説明します。ボウルに砂糖、塩、片栗粉、小麦粉、豆腐を入れて大きめのスプーンなどで混ぜ合わせて生地を作ります。鍋でお湯を沸かします。静かな沸騰が続く程度の火加減、弱めの中火にし、そこに白玉くらいの大きさにすくった生地を落としていきます。生地が鍋底にくっつかないようにスプーンで優しく一度かき混ぜます。6分から7分茹でます。火を止めて鍋に蓋をし、2分から3分お湯の中で休ませます。冷水にくぐらせて出来上がりです。材料です。絹豆腐1パック150g、薄力粉カップ1、片栗粉大さじ1、砂糖小さじ1、塩一つまみです。じゃあ作り始めます。ボウルに砂糖が小さじ1で、こちらに塩一つまみ加えます。と片栗粉を大さじ1、小麦粉を1カップボウルに入れます。でここで一度よく混ぜ合わせてください。こちらに豆腐を加えます。でここで全体がよくまとまるまで大きめのスプーンなどで混ぜ合わせてください。片手でボウルをちょっと持ち上げながら混ぜると混ざりやすいです。時々スプーンの背中で底をこするようにして混ぜてください。はい、だんだんひとまとまりになってくるので、スプーンでひと塊を回せるぐらいになったら一度生地に触れてみてください。指先で触れて柔らかくしっとりして、ちょっと押し戻すような感じになっていれば完成です。では鍋でお湯を沸かします。そうするまでは強火で沸かしてください。では茹で始めます。今沸騰しているお湯の火加減をちょっと落としてください。表面がゆらゆらするぐらいの中に大さじ1くらいの大きさの生地を落としていきます。私はスプーンを2つ使って、片方のスプーンですくい取って、もう片方のスプーンでそれを湯の中に落としています。自分では難しいなと思われたら、ご家族やヘルパーさんと一緒に行ってください。 お湯の中にお餅が15個入りました。6分から7分茹でます。茹で上がりましたので火を止めて鍋に蓋をし、2分から3分お湯の中で休ませます。2、3分経ったらザルにあげて冷水にとってください。こちらでザルにとっていただいて出来上がりです。小麦餅に絡ませるタレをご紹介します。ニラダレと味噌ダレです。ニラダレは醤油大さじ2、ニラ2本分のみじん切り、酢少々を混ぜ合わせて作ります。味噌ダレは味噌大さじ1、みりん大さじ1、砂糖小さじ2分の1を混ぜ、600ワットの電子レンジに20秒かけて作ります。あんこやアイスクリームをトッピングしてデザートにするのも良いですね。
次は食生活ミニ情報のコーナーです。今月は注目の塩納豆というお話です。
近年インターネットでお取り寄せが盛んになる中、各地の特産物が注目を集めています。中でも塩納豆はその味わい深さから人気が高まっています。塩納豆は主に山形県酒田市に伝わる発酵食品です。作り方は、塩漬けにした納豆に米麹や昆布、塩などを混ぜてさらに発酵させます。もともとは冷蔵庫がなかった時代に納豆を長持ちさせるための保存食として作られたのが始まりと言われています。味の特徴はただしょっぱいだけではありません。麹の優しい甘さと昆布のうまみが加わっているのが特徴です。食感は普通の納豆と比べるとネバネバ感や独特の匂いは控えめですが、水分が多くとろりとしています。麹のつぶつぶとした感触や昆布特有の粘りも楽しめます。食べ方はすでに味がついているため醤油などはかけません。そのまま温かいご飯にかけたり酒のつまみにしたりするのが一般的です。値段は手間暇をかけて作られるため一般的な納豆よりも少し高めです。お店や内容量にもよりますが、およそ150グラム入りのパックで300円から500円前後で販売されています。購入方法は山形県の特産品を扱うオンラインショップやメーカーの公式サイトでお取り寄せが可能です。また山形県のアンテナショップに置かれていることもあります。塩納豆は冷蔵品として販売されることが多いため、配送方法や保管場所にご注意ください。
代わってはご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。リンゴに入る蜜の成分は何でしょうか、という茨城県の秋葉さんのご質問にお答えします。
リンゴをカットした時、芯の周りなどに少し透き通った感じの部分があることがあります。これはリンゴが育つ過程で起こる生理現象によってできるもので、一般に蜜と呼ばれています。この蜜の主な成分はソルビトールという糖アルコールの一種です。専門的な言葉では ソルビットやグルシトールとも言います。なお、糖アルコールはお酒に含まれるエチルアルコールとは種類が違いますので、たくさん食べても酔うことはありません。リンゴは太陽の光をたっぷり浴びて、葉っぱで糖分を作ります。その糖分をソルビトールという形に変えて、身の方へと運んでいきます。身に運ばれたソルビトールは、通常酵素の働きによって、果糖や諸糖といった糖分に変わります。しかし、リンゴが完熟に近づくと、身の中はすでに糖分でいっぱいになります。すると、行き場をなくしたソルビトールが、細胞と細胞の隙間にあふれ出します。そこに水分も集まってくることで、あの透き通った蜜の状態になるのです。意外かもしれませんが、実は蜜の部分だけを食べてもそれほど甘くはありません。むしろその周りにある白い果肉の方が甘みを強く感じることが多くあります。では、なぜ蜜入りが喜ばれるのでしょうか。それは、蜜が入っていること自体が、そのリンゴが限界まで熟していて、木の上で十分に糖分を蓄えたという完熟の証だからです。そのため、蜜入りのリンゴは全体的に糖度が高く、おいしいとされています。この蜜は、時間が経つと果肉に吸収されて見えなくなることがありますが、甘さが失われたわけではありません。また、リンゴの蜜はすべての品種に入るわけではありません。日本で最も人気のある富士は蜜が入りやすい代表格ですが、黄色いリンゴの代表格である王林などは完熟してもほとんど蜜が入りません。蜜が入りすぎたリンゴは長期保存には向きません。蜜の部分から茶色く変色して傷みやすいため、蜜入りは早めに食べるのが一番おいしいと言われています。
二つ目です。塩分の多い食べ物を食べてしまったときは、カリウムを含んだ食べ物と一緒に摂るのが良いと聞きますが、どのような食べ物と一緒に食べれば良いのでしょうか、という神奈川県の船尾さんからのご質問にお答えします。塩分を摂りすぎた際、カリウムは体内の余分な塩分を排出する手助けをしてくれます。そのため、これらを一緒に摂ることは理にかなっていると言えます。なお、腎臓の機能に不安がある方は、カリウムの摂取制限が必要な場合があります。主治医の指示に従うなど注意が必要です。食品に含まれるカリウムは水に溶け出しやすい性質があります。より効果的に摂るためには、生で食べること、またはスープにすることがポイントです。生野菜のサラダや煮汁まで飲めるスープにすると、栄養を無駄なく摂取できます。ここでカリウムを豊富に含み、普段の食事に取り入れやすい食品をいくつかご紹介します。まずは野菜類です。ブロッコリーはカリウムの含有量が多く食べ応えもあります。そして小松菜は茹でるよりも電子レンジで加熱したり、スープにして煮汁ごと取るのが効率的です。次に芋類と豆類です。さつまいもやじゃがいもは
どちらもカリウムが豊富です。特に皮の近くに多いため、よく洗って皮ごと食べるのがおすすめです。また、納豆や豆乳などの大豆製品は、毎日の朝食で手軽に取り入れられます。その他、枝豆はおつまみとして塩分を取りすぎた際に一緒に食べるのが良いでしょう。続いて果物類です。バナナはカリウム補給の代表格で手軽に食べられます。また、アボカドはサラダやディップにすると取りやすいでしょう。キウイフルーツは酸味もあり、食後のデザートとしてさっぱりといただけます。その他、メロンやスイカは水分も多く、カリウムを効率よく摂取できます。そして、海藻とキノコ類です。わかめや昆布は、お味噌汁や酢の物で摂ると良いでしょう。干し椎茸などの乾物は、成分が凝縮されているため、少量でもカリウムを補えます。最後は穀類です。精製された穀物よりも、玄米やオートミールなどの全粒穀物の方が、カリウムの保持率は高くなります。食品は加工の過程でカリウムが失われやすいため、できるだけ加工されていない新鮮な食材を選び、そのまま調理することも大切なポイントの一つと言えます。皆様からのお便りをご紹介します。いつも楽しくて役に立つ情報をありがとうございます。聞いていてよかったと思うこともあり、また食生活全般においてもいろいろと好奇心が高まる内容です。これからもよろしくお願いしますというお便りを群馬県の斉藤さんからいただきました。これで令和8年6月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、 ファックス03-5641-5312、 E メールアドレスは info@sukoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。